皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田めぐるです。今朝はヘブル人への手紙第13章の1節から6節より、兄弟愛を持ちなさいというテーマでお話をいたします。
ヘブル人への手紙13章1節から6節、兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと寛容を行うものとを裁かれるからです。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。
ヘブル人への手紙は信仰というテーマについて教えられている書簡であります。これはヘブル人クリスチャンに向けられた手紙ですけれど、彼らは厳しい迫害がありました。そして迫害の中でキリスト信仰を離れてしまい、昔のユダヤ教に戻ってしまう人々がいたのです。この手紙の著者は、そのような人々の信仰を励ますために、キリストを信じる信仰というものがいかに素晴らしいものか、キリスト信仰の卓越性というものについて非常に論理的にこの書簡において語っているのであります。そしてこの信仰について教えられている書簡の一番最後の章が、兄弟愛をいつも持っていなさいというこの言葉で始まっていることは興味深いなと思います。私たちクリスチャンは主イエスとの関係を大切にしますとこう考えますし、それは実にその通りですね。私たちクリスチャンはイエス様との関係を第一に大切にするべきです。しかし同時にもう一つの大切な側面は、それは目に見える兄弟姉妹を愛しますということではないでしょうか。ここで私は信仰には両面性があるのだなということに気がつかされますけれど、私たちは主イエスキリストを愛して、そしてその関係を第一にしますという表の面と、しかしそれだけでは不十分で、もう一つの裏面は目に見える兄弟姉妹を愛しますという両面を乱すことによって、初めてこの信仰が成り立つのだと、そう思います。例えばイエス様の伝道生涯を観察するときに、イエス様は父なる神と二人きりで過ごした時間はそれほど多くありませんでした。例えば日中の伝道を終えて夜になってからお一人でお祈りをされたり、あるいは朝早くに寂しいところに行ってお一人でお祈りをされましたけれど、しかしそれ以外の時間はイエス様はいつも人々と共にいたのです。特に十二弟子たちとは3年間基本的に24時間いつも一緒にいて、なんと十字架にかかる前、月世までの園で苦闘のお祈りを捧げる時でさえも、その近くに3人の弟子たちを連れて行きました。このようにしてイエス様がお一人になった時間というのは生活のごくごく一部であって、基本的にいつもイエス様は人々と共にいたのであります。ある面で目に見える兄弟姉妹を愛するということは、目に見えない神様を愛することよりも難しいことなのかなと思いますけれど、特に身近な人になればなるほど、私たちは忍耐が必要であったり、許し合うことが必要であったり、理解し合うことが必要であったり、実際の兄弟姉妹を愛するということはそれなりに難しいことですね。私は今ミニストリーの一環としてシェアハウスを経営していますけれど、若いクリスチャンの学生たちと共に共同生活をしています。私の家族3人と、そして4人の若者が一緒に暮らしていますけれど、 毎晩みんなで一緒にディボーションをし、お祈りをして、そして共に食事をしたり、会話をしたり、家の掃除や草取りをしたりと、非常に有意義な生活をしています。食事を作るのは当番制であって、学生たちは最低週に1回、全員分の夕飯を作ったりして、そして朝は当然朝ごはんを一緒に食べますから、彼らは寝坊することができないんですね。朝きちんと起きなければならない。そういう中で学生たちの生活が整えられていき、彼らが生活力を身につけて実に成長していくという姿を私は見ることができ、ああこのミニストリーは素晴らしい主の恵みの技であるなと感じているわけですけれど。しかし同時に一緒に生活するということは、互いに忍耐をし合ったり、気を使い合ったり、時には正直に語り合って理解し合ったり許し合ったりという、このようなこともあって、やはり楽しい反面、兄弟姉妹を愛しなさいというのは決して容易ではないなということを実感しているのであります。パウロはエペソ人への手紙の中で、あなた方がキリストの愛を知ることができますようにとお祈りをいたしました。そして彼がどのように祈ったかというと、あなた方がすべての聖徒と共にキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さがどれほどであるかを知ることができるようにと祈ったのです。ですから私たちの主イエス・キリストの愛は実に広く、長く、高く、深いのでありますけれど、それを知るためにはすべての聖徒と共に過ごすことが必要なのであります。ですから決して私たちは一人きりでキリストの愛を知ることはできません。キリストの愛を知るためにはどうしても兄弟姉妹との関係というものが必要で、そしてその関係の中に生きるときに、私たちは真にイエス・キリストの愛を理解するようになるのです。ですから使徒ヨハネも、目に見える兄弟姉妹を愛することができないものに、目に見えない神を愛することはできないのだと言いましたけれど、聖書は決して私たちが宗教的になることを許さないんですね。私たちが主を愛して歩みますというだけではダメで、この兄弟姉妹を愛しますという非常に現実的で実際的な世界に私たちを導くのであります。そういうわけで、私たちが信仰生活を歩む上で、この兄弟姉妹を愛するということは非常に大切なことであり、また私たちが兄弟姉妹を愛しながら歩むときに、実を言うと主イエス・キリストを愛するということ、イエス様の愛の大きさというものを理解することができるわけですね。兄弟姉妹を愛するには確かに苦労や忍耐、成長が必要ですけれど、しかしそれは素晴らしい世界です。今日も兄弟姉妹を愛しましょう。そして主イエス・キリストの愛をより深く知りたいと思います。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し 借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。